キリスト教主義の恵泉女学院大学の学長で発達心理学の専門家である大日向雅美さんという方は、政府の委員会の委員や子育て支援の NPO 法人の理事長など社会的にも多くの働きをしておられる方です。そして大日向さんは NHK のすくすく子育てという番組のホームページで、子育ての悩みを持っている親に対して分かりやすいアドバイスをしています。例えば3歳の男の子と1歳の男の子と女の子という3人の子供の母親から、自分は長男を厳しくしつけすぎているのではないか、厳しくすることで親関係に悪い影響はないか心配だという質問を受けて、次のような答えをしておられます。それをご紹介します。ルールや道徳判断の発達を研究していた発達心理学者のピアジェによると、大人は善悪をしようとするが、本当に子供が身につけるべき善悪の判断とは、自分で主体的に考えること、相手と自分の関係をしっかり踏まえて相手を尊重する心を育むことだと言います。2歳から3歳の場合は、それはダメよと教えなければいけないこともあります。でも4、5歳になれば、失敗もたくさんさせていいか悪いかを言う前に、どうしてなのかな、友達はどう思うかなと一緒に考えてみましょう。そんなやりとりを続けることで、小学校の5、6年になった時に、相手の立場で考えて自分自身を律することができるようになります。これがルールを守る本当の目的になるのです。自分で善悪を考えないと、偉い人や年長者の言う通りに動く権威主義的な人間になってしまいます。私たちはそんな人を育てたいわけではないですよね。何よりも相手のことを尊重することができる心を育んであげたいと思うなら、これはダメという前に、時にはどうしてかな、どう思うのように、ボールを返してあげることも大切ですね、とこのように書いておられます。で、この答えは発達段階に応じて教育の仕方を工夫して変えていくことの大切さをよく教えておられます。そして本日の聖書の箇所に記されている、キリストのもとへ導く養育係というテーマとも通じる教えがあるように思われます。つまり、ある年齢の時はそれはダメよと教えなければいけないこともあるが、少し年齢が進んだならば、失敗もたくさんさせてどうしてなのかなと一緒に考えてみるという教えです。本日の箇所の最初の23節には、信仰が現れる前には私たちは律法のもとで監視され、この信仰が啓示されるようになるまで閉じ込められていましたとあります。これは一体どのような意味なのでしょうか。律法とは、イスラエルの人々が奴隷であったエジプトから解放された後、モーセを通して神様から与えられた法のことです。この律法には、実戒のような生き方の基本になる原則を教えた倫理的な律法と、動物の生贄や割礼の儀式や食べ物などについて教えた儀式的な律法と、今日の刑法や民法にあたる裁判的な律法とがありました。律法の下で監視され閉じ込められていたというのは、これらの律法の規定を守らなければ呪われると定められていたということです。 本日の箇所の少し前の実節のところで、パウロは、律法の実行に耐える者は誰でも呪われています。律法の書に書いている、書かれている、すべてのことを絶えず守らない者は皆呪われていると書いてあるからです。と記しています。ここでパウロが何々と書いてあると述べて引用しているのは、旧約聖書の新明記の27章26節です。新明記の27章の15節から26節は、イスラエルの人々が特に心に留めるべき具体的な掟が、何々する者は呪われるという言い方で教えられているところです。その結びの27章の26節に、律法の書に書かれているすべてのことを絶えず守らない者は皆呪われているってあるのです。つまり、旧約聖書の律法の規定を守ることによって、神様に義と認められ、祝福を受けようとすれば、すべての規定を守らなければならないということです。その中の一つでもおらなければ呪われるというのが、新明記の27章26節の教えです。そしてその教えに基づいてパウロは、この手紙の5章3節で、割礼を受ける人すべてにもう一度はっきり言います。そういう人は、律法全体を行う義務があるのです、と記しています。律法全体とは、もちろん実戒のような、倫理的な律法も含んでいます。そしてイエス・キリストがおっしゃったように、表面的な行いだけ実戒を守っていればよいということではなくて、心の中においても実戒を守っていなければなりません。例えば、マタイによる福音書の5章の21節と22節で、キリストは、あなた方も聞いている通り、昔の人は、殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく。兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受けると教えておられます。つまり、実際に人を殺さなくても、心の中で怒ったならば、殺してはならないという教えに反したことになり、神様の裁きを受けるということです。なんと厳しい教えでしょうか。で、この教えの基準に従えば、すべての人が殺してはならないという戒めを破っていることになります。で、戒めを破っている以上は、律法によって義と認められようとしてもそれは無理なことです。むしろ律法を守っていないことになって、呪いを受けてしまいます。旧約聖書の時代のイスラエルの人々は、エジプトから約束の地へと向かう旅の間も、また約束の地であるカナンの土地に定住してからも、神様の律法に違反し続けました。で、その結果、イスラエルの王国は南北の二つに分裂して、北の王国は紀元前の722年に滅亡し、南の王国は紀元前の587年に滅亡しました。エジプトの奴隷の状態から救い出されたイスラエルの人々は、どのようにして神様に感謝する生活をしなければならないかということを、律法によって教えられていたにもかかわらず、その教えを守ることができませんでした。そしてそのために神様の裁きを受けて国が滅びてしまったのでした。つまり律法の呪いを受けてしまったのです。本日の歌詞の直前の22節でパウロは、しかし聖書は全てのものを罪の支配下に閉じ込めたのです。それは神の約束がイエス・キリストへの信仰によって信じる人々に与えられるようになるためでしたと述べています。聖書は全てのものを罪の支配下に閉じ込めたのです というのは、先ほどお話ししましたように、旧約聖書の律法によれば、すべての人が罪人であるため、呪いを受けて滅びるしかないということです。それは新命記の27章26節の律法の書に書かれているすべてのことを絶えず守らない者は皆呪われているという教えによって示されています。またパウロはローマの神典の手紙の3章の10節で、律法によっては罪の自覚しか生じないのですと教えています。つまり、何々せよとか、何々してはならないと教える旧約聖書の律法は、それを守ることができないという、罪の自覚を人に与えるけれども、罪から人を救うことはできないということです。しかしそれにもかかわらず、罪の自覚を人に与えるというのはとても大切なことです。で、なぜなら、罪の自覚がなければ、人は自分が間違ったことをしているということがわからないからです。つまり、自分が間違ったことをしているということがわかるからこそ、行いによってではなく、信仰によって義として祝福していただくために、キリストを信じようと、決心をするからです。従いまして、本日の箇所の23節の、信仰が現れる前にはとか、この信仰が掲示されるようになるまでという、信仰とは、イエス・キリストへの信仰です。イエス・キリストがこの地上に来て、十字架で死んで復活して天に昇り、天から聖霊を送ってくださって、この地上にイエス・キリストを信じる信仰を持った人々が現れました。で、そのような信仰が現れる前には、すべての人が律法によって監視され、呪いの中に閉じ込められていたのでした。そこでパウロは24節で、こうして律法は私たちをキリストのもとへ導く養育係となったのです。私たちが信仰によって義とされるためですと記しています。養育係とは、古代のギリシャやローマのいわゆる上流階級の家庭で、子供の世話やしつけを任せられた奴隷のことです。で、子供を教育する先生は別にいました。古代ギリシャの哲学者のプラトンは、対話編という著作の中で、奴隷である養育係が子供を先生のところに連れていくということを書いているそうです。そして、養育係は、子供の発達段階の早い時期に子供の安全を守り、良いマナーを教え、悪い振る舞いを正し、無作法をしないようにしつけるために使えていました。で、それと同じように、旧約聖書の律法は、人類の歴史の早い時期に人々に罪の自覚を与えて、人々をキリストへの信仰へと導く養育係の役割を果たしたとパウロは述べているのです。つまり、律法は何々せよとか何々してはならないと教えることによって、人々に自分が間違ったことをしているというのを自覚させて、行いによってではなく信仰によって義として祝福していただくために、人々をキリストを信じようと決心することへと導くということです。で、パウロがこの養育係の例えを用いることによって言おうとしている主なことは、これまでお話してまいりましたように、律法は人を呪いの中に閉じ込めて罪の自覚を与えるという 働きです。でしかしそれとは別の意味で、律法には人をキリストへと導く働きもありました。それは儀式的な律法がキリストの十字架の意味をあらかじめ示していたということです。例えば、旧約聖書のレビ記には、イスラエルの人々が罪の贖いや賠償のために神様に捧げるべき様々な生贄が定められています。また、祭司や大祭司がそれらの生贄をどのように捧げるべきかを定めています。これらの規定は、神様の律法に違反したイスラエルの人々が罪の許しと清めを受けて神様と和解するための儀式を定めたものでした。そしてこれらの儀式的な律法は、キリストが十字架の上で死んで人類の罪を償ってくださるという贖罪の意味をあらかじめ儀式によって象徴的に示したものでした。宗教改革者のカルバンは、旧約聖書の時代のイスラエルの人々は幼児のようなものであったと述べて、儀式的な律法が彼らの手を取ってキリストに導いたと記しています。そして新約聖書のヘブライ人の手紙の10章の11節と12節は、旧約聖書の生贄の規定とキリストの十字架とのつながりを次のように教えています。これは新約聖書の413ページの上の段のところに記されています。ヘブライ人の手紙の10章の11節と12節、413ページの上の段のところをお読みしています。ヘブライ人の手紙の10章の11節と12節です。すべての祭司は毎日礼拝を捧げるために立ち、決して罪を除くことのできない同じ生贄を繰り返して捧げます。しかしキリストは罪のために唯一の生贄を捧げて永遠に神の右の座につき、その後は敵どもがご自分の足台となってしまうまで待ち続けておられるのですとあります。で、このすべての祭司は決して罪を除くことのできない同じ生贄を繰り返して捧げますというのは、旧約聖書の儀式的律法に基づいて祭司が動物の生贄を捧げていたということです。そして唯一の生贄というのは言うまでもなく、キリストの十字架の犠牲のことです。象徴的な意味しか持たないで、本当には罪を取り除くことのできなかった儀式的な律法の生贄とは違って、キリストの十字架は人の罪を償って清める完全な生贄であったということです。で、このように儀式的な律法は不完全ではありますけれども、贖罪というキリストの十字架の意味をあらかじめ示して人々を教育する養育係であったということもできるんです。本日の箇所の最後の25節でパウロは、しかし信仰が現れたので、もはや私たちはこのような養育係のもとにはいませんと記しています。信仰が現れたとは、イエス・キリストを信じることによって律法を守ることのできない人であっても神様に義とされて祝福されるということが示されたということです。より具体的に言いますと、イエス・キリストがこの地上に来て十字架で死んで復活して天に昇り、天から聖霊を送ってくださって、この地上にイエス・キリストを信じる信仰を持った人々が現れたということです。それを言い換えますと、人類の歴史の中で何々せよとか何々してはならないと教える律法によって罪の自覚を与える時代は終わって、 イエス・キリストを信じることによって神様に義とされ、祝福される時代が始まったということでもあります。で、ただし、イエス・キリストへの信仰によって救われる新しい時代が始まっても、律法の働きが終わったわけではありません。つまり、この世界に生まれて生きる人々に対して繰り返し、自分の罪を自覚させるという働きと、信仰によって救われた人々に対して、聖霊の導きによって生きる感謝の生活の道を示すという働きは、現代でも続いているのです。で、しかし、もはや律法は神様と人の関係を最終的に決めるものではなくなっています。イエス・キリストへの信仰によって救われる新しい時代が始まって、神様と人の関係はキリストを信じて罪の許しと悔い改めをいただいて生きるかどうかにかかっているのです。で、それは今日の最初にお話した親のしつけの例えで言いますならば、神様の人類を救う歴史は、それはダメよと教える段階から、私たちに失敗もたくさんさせた上で、それを許して、どうしてなのかなと、一緒に考えてくださる段階へと、神様の人類への教育が進んだということができるでしょう。で、このように考えてまいりますと、キリストによって救われたクリスチャンにとっては、神様と共に自分の人生やこの世界の歩みを常に考えて生きる生活が大切であるということがわかります。つまり、絶えず自分の罪を神様の御前に告白して、罪の許しをいただいて、悔い改めて聖霊の導きによって歩む祈りの生活をするということです。この手紙の5章の16節でパウロは、霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありませんと教えています。で、霊の導きというのはもちろん、聖霊のお導きのことです。皆様は日々の歩みをどのように歩んでいらっしゃいますでしょうか。日々悔い改めて聖霊の導きによって歩んでおられますでしょうか。自分一人で世の中とはこういうものなんだとか、私はこういう人間なんだと思い込んで、その思い込みに従って生きているということはないでしょうか。私たちは何々せよとか何々してはならないという律法の呪いから解放されて、神様の聖霊をいただいて神のことをして生きることができるようにされています。ですから毎日の生活の中でも神の子としていつも神様と対話しながら、何が神様の喜ばれることであるかをよく考えて、そして聖霊の導きをいただいて歩んでいきたいものだと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の地なる神様、誠に私たちは神様の律法によれば、神様がしなさいと言っていることをしないで、神様がしてはならないと言っていることをしているような、律法の呪いを受けるしかないようなものです。そのような私たちを この律法という養育係を通して、キリストを信じる信仰へと導いてくださることを感謝いたします。神様、律法の呪いから解き放たれて、そしていろいろな過ちや失敗やまた罪も犯しますが、そのためにその度に悔い改め、神様に立ち返り、そして神様と対話して、日々新しく生きていくことができますように、私たちを導く聖霊を私たちの上に絶えず与えてください。そして聖霊に導かれて、いつも神様に祈り、神様の喜ばれることを知って生きていくことができるようにお導きをお願いします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。